由意識、由意識についてお話をしたいと思います。
過去は由意識初めてだね。由意識っていう言葉も初めてだね。
そんなことないよ。何時間か、ここ数日の間で聞いてはいたけど、なんだろうと思って、なんだ。
由意識、由意識って何ですかと。由意識をまず理解するためにはですね、こんな歌があるんですよ。手を打つと、ですね、鹿は驚き、魚は寄る、茶店の女中は返事する、ですね、手を打つと、ね、鹿は驚き、魚は寄る、ね、茶店の女中は返事すると。これは手の音というのは一つですよね。手の音っていうのは一つ、ね、だけどその音をですね、どのように受け取るのか、受け取り方は聞く人によって違うってことです。わかりますかね。聞く人によって同じものでも違うように受け取る、ね、鹿は漁師が鉄砲を撃ったんではないかと思って驚いて逃げていく。奈良公園の鹿じゃないですからね。北海道の鹿、奈良公園の鹿はね、手を叩くと寄ってきますからね、慣れてるからね。だけど昔の鹿は殺されていましたので、手のこうね叩いた音は、鉄砲の弾の音だと思って鹿は驚いて逃げていく、ね、でも同じ音を魚が聞くと餌がもらえるのではないかと思って寄ってくる、こうね、おお、くるくるくるくるとね、こういうような感じで魚が寄ってくる。で、茶店の女中はお客さんが何か用事があるんじゃないかと思って、はーいと返事をすると、ね、つまり同じ音でも受け取り方によって違うってことです。こう、ね、人それぞれ同じものを見ているんじゃないんですよと、それぞれの心の世界で生きている、それが由意識なんです、ね、それぞれの心の世界で生きている。だから同じものでも同じようには見えてないってことです、ね、同じものでも同じようには見えてない。例えば、まあ、その仏教の教えに一水四賢っていうね教えなんですよ。これは同じ水でも見え方に4通りあるということです、ね、どういうふうに違うのかと言いますと、魚は水を見ると住処だと思う、ね、住処だと思う。人は同じ水を見ると飲み物だって思う。 そして餓鬼は水を見ると火だと思う。そして天人は水を見ると瑠璃だと思う。ね、これが一水試験っていうことです。これは何を表しているかと言いますと、この最初の2つと後の2つの違いです。この最初の2つと後の違う2つはそれぞれ意味合いが違うということです。最初の2つはその見え方はどうしてこう、違いが出てくるかということです。魚は水を見ると住処だと思うんです。それはなぜ住処だと思うかというと、それは今まで水の中で住んできたからなんです、ね、水の中で住んできたから水を見ると住処だと思うんです。わかりますかね。この意味ってすごく大事なことなんですよ。今見えている世界、現在自分が見えている世界というのはですね、今まで自分がどのように生きてきたかということを反映しているってことなんです。
そういう考えで生きてきたから、
そういう考えで生きてきたからそういうふうに見えるってことです。例えばこの鹿は手を打つとなぜ驚くのかといったら、いつも漁師に狙われているという環境で生きてきたから、今のその音もですね、鹿に、その漁師から撃たれてね、鉄砲で撃たれてるんじゃないかというふうに聞こえるんです。わかりますかね。ここすごく大事な。
パターン化しちゃうんだね、自分の中で。
自分が今まで、どのように生きてきたかっていうことが、自分の見ている世界に先入観のように入っちゃうんです。ね。例えば、ね、おはようっていうふうに言って相手が挨拶してくれなかったらどう感じます？無視されたと感じますよね。怒ってるかなって感じた。怒ってるかなっていうふうに感じている人と、無視されたと感じた人と、何か病気でもかかったのかなって感じた人と、同じように挨拶してくれなかったというのは同じだけど、受け取り方が3通りありますよね。今言っただけで、ね、なぜ怒ったと、相手は怒っているというふうに感じるのかというと、自分が怒った時は無視するからです。そうそう、
自分はどのパターンかなと。
したの？涼しいよ。
セーブだからまた温度下がったらつくかもしれない。
ね、今でもこのなんていうんですかね、あ、ついてるの、ね、ストーブがついてるの、あ、なんか消えている、ね、それをどう受け取るか、ね、きっと意地悪で意地悪で消したんじゃないか。
急に涼しいから、
ね、あれってね、意地悪でやったに違いない。こういうふうに受け取った場合、それは自分が意地悪でそういうことやるからです。つまり自分が口に出しているものは間違いなく自分が今までやっていることなんです。
こっちはね、心
心の中にないものは出てこない。
そう、心の中に出てこな、ないものは出てこない。
そうなんだ。無視してたろ。
はい。
黙って無視してたろ。
無視するっていうのが。
出さないで。
だから、うん、その黙って無視していたらっていうことをやるのも、
そういうふうに。
そういうふうに生きてきたからなんです。
ああ、長年ね。
はい。
いろいろあるんだね。
だから、私たちが今見ている世界っていうのは過去とは無関係ではないってことなんです。これが何て言うんですかね、有意識の特徴なんです。今見ている世界っていうのは今まで自分がどのように生きてきたかっていうことを表しているんです。だからその人が言った言葉や思ったことっていうのはその時そう思ったんじゃなくてね、思っただけじゃなくて、その一切今までの過去が今に収まってるんです。だから魚は当然住処だと思うんです。疑いもなく住処だっていうふうに思うんです。なぜならばそういう環境で生きてきたからなんです、ね、そういう環境で生きてきたからそう思うんです。でも人間は水を飲み物として生きてきたから、だから何度水を見ても住処だとは思わないんです。
疑いもなしにもうそういうものだ、
うん、
でもう、
うん、そうそうそう
理解しちゃってる、
はい、例えば何かを見てあんなことをしたら怒るに決まっている、うんね、人の言動を見てそう思ったとしたらその相手の言動は自分もやってるんです。自分もやっていなかったら見えないんです。見えない、ね、これが有意識の特徴なんです。そう、自分がやっていないことは発想にも上ってこないんです。それがこの有意識の特徴なんです。だからこの現在見えている世界っていうのは、ね、過去自分がどういうふうに生きてきたかっていうことを何ですかね、その過去生きてきたものが今に反映されるっていうことは過去自分がどのように生きてきたかっていうことが収まっている蔵がないといけないと、ね、当然そうなりますよね。私たちが魚が水を見て住処だと感じる、人が水を見て飲み物だと感じる、それは当然今まで自分はその魚は水の中で暮らしてきたから、水の中で暮らしてきたから水は住処だというふうに思うんですよ。でもそれは過去ですね、水の中に住んできたっていうものが何らかの形で収まってないと、どっかに収まってないとそういうふうに見えないじゃないですか。そこで有意識ではこの荒屋敷なるものがあるとこう知られるわけです。こういうふうになると、それはその私たちが今見えている見え方は過去どのように生きてきたかっていうことが反映されているから、反映されているから何らかの形で過去自分がどのように生きてきたかっていうものが収まっているものがないといけないんです。これが荒屋敷なんです。
やっぱり親子がそのグーゴーっていうのはそうやって育ててきた子供だから、うん、に似るから荒屋敷の中に収まってるものも、
いやこれはね、その子供は自分と同じ業のね親のところに生まれてくるからです。
最初に業が、
そう最初にまず業があるんです、うん、 だからたまに親と子供が全然違う号の場合の人がいるんです。全然違う号の場合がある。そうすると親がこうだよっていうふうに言ったことを全く違うように受け取ります。子供は
自分の子じゃないよ
そうでもない。だから自分の子供じゃないようだから一生懸命自分の価値観をこう押さえつけようとするわけです。
あ、やっぱじゃあ反抗的な子っていうのは
反抗じゃなくて受け取り方が違うんですよ。例えば人は水を見て飲み物だと言うと、で我が子は、ね、その魚のように住処だと思っていると、そうそうね、住処じゃないよ、飲み物だよっていうふうにこう何とかして自分の価値観をこう教え込もうとするわけ、ね、
でもそういうのはめったにない。
めったにないです、めったにない。だから普通は親と子供っていうのは同じ号になります。それはなぜかというと子供がやっぱり自分と同じ号のところに生まれてくるから。
はい、いや子供を見て、ね、おっと思った時にあ自分もやってるんだなとかね。
まあ大体グー号になるわけです。
グー号だね、
グー号。そう、ここまでいいですか。ここすごく大事なところですね。だから荒屋敷、つまり私たちが今まで、生きてきたものが荒屋敷の中に収まって現在の世界を見せる、ね、例えば鹿はですね、ちょっとした音を聞いても殺されるんじゃないかと思って不安になってるんです。あのワンちゃんもね、殺されるんじゃないか、捨てられるんじゃないかと思って今もなお不安なんです。
だから会えてない。
そうそうそうそう。見捨てないよね。見捨てないよね。見捨てないよねっていうふうに確認してるんです。それはワンちゃんといえども荒屋敷があってワンちゃんが今まで生きてきてどんな経験をしたかっていうことがその荒屋敷の中に収まっている。
泣くのね。
そう、その荒屋敷の中に収まっているものが今のワンちゃんの世界を作り上げているわけ、ね、だからその次にですね、同じ水を見てもガキのように苦しんでいるものは自分を苦しめる火のように感じる。天人のように徳を積んだの人はその同じものを見ても宝物のように見える。
すごいね、心の状態。
そう、つまり今ワンちゃんは今の環境は極楽のように幸せな環境なんだけど、今まで生きてきたところがですね、非常にこういつ殺されるかわからない不安な場所だったので、今の世界も不安に満ちた世界に見えるんです。
落ち着くまでね。
はい、だからこのワンちゃんは今もなお苦しんでるわけ。不安に、不安に満ちているわけです、
うん、昔の経験に心にとらわれちゃってるんだね。
だから今は幸せな環境にいるんだけど、ね、幸せな環境にいるんだけど、その同じ環境を苦しみだと感じるものもいれば、幸せだと感じるものもあるわけです、いるわけ。そう、つまり荒屋敷が違うから、そう、荒屋敷が違うから、その環境が幸せかどうかじゃないです。環境で幸せが決まるのではなくて、心で幸せかどうかっていうことが決まるわけです。 この場合、そのワンちゃんの心の世界は不安に満ちている世界なんです。不安に満ちている世界っていうことは別に誰か責める人がいるわけじゃない、ね、怒る人がいるわけじゃないけど、あのワンちゃんは今もなお苦しんでます。
トラウマみたいになっちゃう。
そうそうそう、それが有意識なんです。つまりワンちゃんはワンちゃんの世界の中で生きてるってこと、ね、どんなに接する人が優しく接したとしても、ワンちゃんの世界の中でそれが苦しみだと見えていたならば、それはどんな世界に行っても苦しみなんですね。ちょうど青い眼鏡をかければ世界が青く見えるし、赤い眼鏡をかければ世界は赤く見える、ね、黄色い眼鏡をかければ黄色く見える。でも世界が青く見えたからといって実際の世界が青いわけじゃないんですよ、ね、世界が苦しみに満ちているっていうふうに見えたからといって実際に世界が苦しんでいる、ね、世界が苦しみに満ちているわけじゃなく、私の心が苦しんでいるんです。
思い込みというか、とらわれというか、
ね、だから私の心が苦しんでいるならば、どんな世界に行っても苦しみなんです。わかりますかね。例えばよく死んだら浄土に行きたいっていう人いますよね。それはなんで浄土に行きたいって言ってるかというと、今が苦しいからです。
楽な世界。
今が苦しいから死んだら浄土に行きたいって言ってるけど、その浄土という世界が仮にあったとして、でもそのあなたのね、その浄土に行くときはあなたの心の眼鏡で浄土を見ますよね。ね、その苦しみに満ちたあなたの眼鏡で浄土を見たら、その浄土はどんな世界になるでしょう。
苦しみ、
苦しみ、そうなんです。いいですかね。だから地獄っていう世界がどっかにあるわけじゃないし、極楽っていう世界がどっかにあるわけじゃなくて、自分の心が地獄のような心ならば、どこへ行っても地獄なんです。生きている時も苦しんでるし、死んでも苦しむんです。ね、よく死ね、今が苦しいから自殺するっていう人がいます。でも有意識の教えから言ったら、何考えてるんですかと。今が苦しいから自殺をしたらね、楽になると思って自殺するんですよね。だけど、あなたの心が苦しんでいるから、だから今生きている世界が苦しみなんですよ。いじめがあったから苦しいんじゃない。体罰があったから苦しいんじゃない。あなたの心が今苦しみに満ちているから、だから苦しいんです。ね。死んだら楽になる。
そう思って死ぬのか
い、
やっぱり。
はい。
そう思って死ぬのか
い。そう思って、だって私たちは現実のあの人が私を苦しめているって思ってるんです。ね。あの先生が、あのいじめっ子が私を苦しめているっていうふうに思ってるんです。ね。だけど、有意識から言ったら、たとえあの体罰をする先生がいたとしても、いじめをする生徒がいたとしても、私の心がそれを苦しみだと感じなかったならば、苦しみじゃないんです、ね、鹿は驚き、魚は夜なんですから。逃げるものもあれば寄ってくるものもある。同じものを見て逃げていくものもあれば、恐れるものもあれば、 寄ってくるものもあるんです。それぞれの心の世界で見てるんです。
じゃあ体罰を体罰と感じる子もいれば、
はい、
体罰と感じない人もいるってこと。
体罰を体罰だと感じるではなく、うん、
苦しみと感じる。
その生徒は、うん、なんで体罰を受けるような先生のところに行かないといけないかなんです。毎回例えばそれは部活でそういうことが起きたなら部活に行かなければいいじゃん。
行かなかったらなおやられるんじゃないの。
部活に行ってやられるなら学校に行かなければいいじゃん。
学校にね、
それは自分で選べれるもんね。
ね、別に死ななくたっていいじゃん。別にその体罰をされたっていうのは体が痛いけれどもそれを苦しいと感じるかどうかっていうのはその人の心で決まるんです、ね、同じものを見ても苦しみだと感じる人もいれば、ああこういう先生もいるんだ、勉強になるな、ね、そういう体罰をするような先生、体罰をするような人っていうのはこの学校のこの場所にしかいないわけじゃなくて社会のどんな場所でもいるですね。そう思ったら、いや勉強になりますよね。こういう先生とどう対処していくか、ね、あこれは楽しみだっていうふうに思う人もいると。受け取り方は同じじゃないんです。それが有意識なんです。ここがポイントなんです。つまりこんなことをされたら苦しむのにちね、苦しむに決まってますっていうふうに言えないってことなんですよ。どんなものを見てもそれをどう受け取るかっていうのはその人次第なんです。その人がどのように生きてきたかっていうことが今見えている世界に反映するわけです。そうそうそうそう。例えば今まで誰かをバカにして生きてきた人は、ね、同じことを人からされるとバカにされたと感じるんです、ね、人を責めてきた人は同じことを人からされると責められたように感じるんです。嘘をついてきた人はですよ、人も嘘をついているのではないかっていうふうに思うんです、ね、自分が人に気を使って心の中では嫌だっていうふうに思っても顔でねありがとうございますっていうふうに言っていると相手がねありがとうございますっていうふうに言ってきても本当かな本当に心からそう思ってんのかな。
自分が心ないと向こうも心ないと
思うんだよね。そう。ね。例えば自分が気を使ってね、ああ何々さんのところにはこのお菓子を持って、何々さんのところにはこのお菓子を持ってね、行かなくてはいけないなとこういうふうに思ったとしたらですよ。ね。その人のところに誰かがねその贈り物とかプレゼントを持ってきたらきっとこの人はね気を使って苦しみながら私にプレゼントを持ってきたんだなぁと思ってね、いいからいいからって返すんです
せっかくあげたのにいいからと困っちゃうよね。
あんまり気使いすぎると
そう気を使って苦しみながら本当は出したくないのに義理だから礼儀だからっていうことで出していると人の好意も受け取れなくなるんです。だって自分がそのようにやってきたことが世界で見えるから。 で、ここでポイントなのは、人がどんな気持ちでやったかってことは関係ないんです。ね。見えないから。例えば手を打つとっていう、この手をね、私がどんな気持ちで打ったかっていうのは分かんないですよね。でも勝手に鹿は漁師に、撃たれたんじゃないかと思って逃げるんです。驚いて逃げるんです。ね。私はそんな気持ちで撃ったわけじゃない。だけど相手はそう受け取るんです。ね。私はそんな魚に寄ってきてほしいと思って叩いたんじゃない。だけど、魚は餌をくれるんじゃないかと思って寄ってくるんです。私はそんなね、人を呼んだ、ね、茶店の女中を呼ぶつもりで手を叩いたつもりはなくても、茶店の女中は何か用事があるんじゃないかと思って返事をするんです。ここで大事なのは、私、つまりやった側はどんな気持ちでやったかっていうのは相手には見えてないんです。ね、例えばおはようございますって言ったのにですよ、相手が返事をしてくれなかった。ね、それを見てね、なっちゅうね、礼儀知らずな人だ。挨拶をしたのに返してもくれない。最近の若者は本当になってないとかね、こういうふうに思ったりするけど、なんでこの相手の人は返事をしてくれなかったかっていうことはわからないですよね。本当は体調が悪くて返事したくてもできなかったかもしれない。何かよそごとを考えていて、聞こえていなかったかもしれない。だけど私は当然聞こえているはずだと思っているんです。当然聞こえているはずなのに返事をしないっていうことは無視をしたんだというふうに勝手に受け取る。それが有意識なんです。
気持ちは考えていないので、ね、自分の勝手な判断、ね、
そう、自分の勝手な判断で、うん、そのように見えたから、うん、そうなんだと思ってるんです、うん、
それは相手にとって失礼だよ。
その相手に確認することもなく、うん、ね、決めつけてるわけですよ、うん、相手が、あ、なんていうんですかね、その返事を返さなかったことは私に対する当てつけだとか、ね、よく言うよね、こんな風にされたら怒っても仕方がないとかってね、怒るのは当然だとかっていう風に言う。でもあなたが思っているように相手はしたんですかってことです。だってこういう風に見えたんだもん。あなたの目には見えているかもしれないけど、実際はそういうつもりではなかったかもしれない。
相手の気持ちも聞かないで勝手にこっちの都合で判断して、ね、悪者にされた方がかなわんかもしれない。
そう、だから有意識っていうのはその現実じゃないんです。あなたが見えている世界は結局何かっていうと、ね、分かることは相手がどうかってことじゃなくて、あなたが今までどのように生きてきたかっていうことが見えてるだけなんです。荒屋敷の中に収まっているものが相手を通して見えてるだけなんですね。つまり、有意識で見えている相手っていうのは自分なんですよ、ね、これがポイントなんです。もちろん相手自身が自分ではなくて、この相手がどんな心で、ここね、 どんな心でこんなことをしたのか、その心の部分が本当はわからないはずなんです。相手がどんなつもりでこんなことを言ったのかはわからない。ね、わからないものなのに、この姿を見て、ね、相手の形を見てね、外に現れる言動を見て、言動を見て、こんな風にやったのは、こんな風に思ったからに違いないっていう風に、言動から心を判断してるんです。ね、
でも言動に出るっていうことは心の中のものが言動に出る。
心の中にあるものが言動に出るけど、ね、その言動に現れたものを通して私が推測した心は、私がこういう時にはこうするからっていう、
私の推測で相手の心まで、
そうそうそうそう、その相手の心っていうのは間違いなく自分の荒屋敷の中に収まっているものなんです。だって相手はそんなつもりじゃないかもしれないから。でも私はその相手の言動を通してこんな風に思っているに違いないっていう風に決めつける。わからないんですよ。相手はどんな心でやったかっていうのはわからないはずなのに、こんな風にやったのはこんな心でやったに違いないっていうふうに、まあ、決めつけてるんです。なぜなら、私も同じ時には同じようにやるからです。
だから、まあ、心に引っかかることがあっても、
はい、
相手を責めるんでなくて、自分の中にあることなんだなと思えばいいよね。
だから、いや、本当の相手の心はわからないから、うん、私が推測した相手の心っていうのは、自分なんです、これ。これは自分なんです。うん、ここが自分なんです。
私の推測した相手の心。うん、
ね。この、自分が決めつけてる相手の心と現実の心との間にギャップがあるんですよ。ね、それは自分が見ている世界と現実とが食い違ってるんです。この青で書いたものが有意識。そして実際黒で書いているところが現実なんです。つまり有意識っていうのはその姿形に現れたもののものが有意識っていうことではなくてね、それを通してその人がどんな気持ちでやったか、こう推測してますよね。これが有意識なんです。そうそうそう。ね。だから相手の姿を通して、きっと相手はバカにしてきたんだっていうふうに思ったら、それは実際にバカにしてきたかもしれない。でも、それは確認しないとわからないんです。でも少なくともバカにしてきたっていうふうに感じるのは、荒屋敷の中にバカにする業が収まってないとそうは見えないんです。 だから自分も人をバカにしてきたんです。これが因果の道理と言われるわけですね。だから自分が人に対してやってきたことは人を通して有意識の世界で見えるんです。そして有意識の世界で見えるだけじゃなくて、それがだんだんと現実になっていくんです。これが恐ろしいところ。
現実になってい
く。例えばね、あなたは私のことをバカにしたでしょ、バカにしたでしょ、バカにしたでしょっていうふうに見た。それでそういうふうに僕が見ていた場合ですね、相手もだんだんとそういうふうに思うならバカにしないといけないのかなっていうふうになってくるんです。
刺激されちゃうの。
そうそうそうそう。
お互いにその荒屋敷に溜まっちゃう。
そう、つまり有意識の世界っていうのは現実の世界に影響を与えるんです。自分が見ているだけじゃなく現実もそうなっていくんです。例えばどうせ私のことなんてみんな必要としてないでしょ、私は一人で生きていくもんとかっていうふうに言うと、そういうふうに見えるわけですよ。見えるっていうのはみんなが私のことを必要としていないっていうふうに見えるんです。でも実は有意識ですから、なんでそういうふうに見えるかっていうと、自分自身がみんなのことを必要としていないからなんです。ね？自分自身が自分は一人で生きていける。自分は頑張っていけば一人で生きられるんだ。みんななんか必要としていない。っていうふうに思ってるから、跳ね返ってきて、みんなが私のことを必要としてくれていないんだ。っていうふうに感じるんです、ね、で有意識が分かっていたら、ああそうなんだな、こういうふうに感じるけど自分がやってるんだ、自分がやっているからこういうふうに見えるんだと思えたら菩薩です。これがそう思えたらいいですか、皆さんは時間とともに仏になれます。必ず仏になれます。いいですか、必ずなれます。必ず
見え方が仏様の見え方になってくるね。
じゃあ現実はどうかっていうとね、こういうふうに見えるんだからきっとみんなそういうふうに思ってるに違いないと、こう決めつけるんです。その決めつけ度合いの強さが汚れです。
決めつけね。
汚れている人ほど決めつけのですね、なんていうんですかね、決めつけ度合いが強いです。
分別心だね。
そうそうそう。いや、その汚れっていうのは自分が見えている世界こそ現実だと思ってるわけ。
これが正しい、正しいというか、この見え方は間違ってないと、
ね。そうそうそうそうそう。私はね、真実の教えを聞いている。真実の教えとは難病法蓮華経を口で唱えることだ。あの若造言と。ね、あの若造は何も分かってない、ね、そうすると何を見ても、ね、自分にとって都合のいいようにしか見えない、ね、それは、ま、超汚れてるわけです。ね、この汚れっていうのは何から生み出されるかというと、人間なぜ汚れるかっていうと、不安から汚れが生み出される。そして不安、つまり汚れっていうのは移るんです。
あら、移るの、
うん、そう思いません？不安な人に近づくと不安になりません？
移ると思う。イライラしてる人に
ね、
近づく
と映りたくないそんな
不安な人に近づくと不安になりますよね、うん、イライラしてる人に近づくとイライラしてくるんです。なくなる、そう、なぜなんかこう波長のように不安っていうものは伝わるからです、うん、
そうだね。
そうするとその汚れている人に近づくと、うん、自分も不安になってくるんです。汚れてくる、そう、具合が悪くなるんですよ。汚れてくるとどうなるかって、まず肩が凝る、
痛くなって
お腹が凝ってくるね。
でもそう、分かるのと分かんないのあるわね。
はい、体調が悪くなります。そして怒りっぽくなる、汚れると。で、思い込みが強くなる。そう、逆に穏やかな人に近づくと穏やかな、自分が不安だったとしても穏やかな人に近づくと穏やかになる。そうそうそう、はい、善治氏が基本的に穏やかですから
そうしかいないね、
基本的に穏やかですから、ね、そうでしょ。 どうですか、私がこう不安な時ってあります？今日は由意識について話をしそう言います。由意識です、由意識ですとか言ってね、
すいませんって嫌なんだけど
嫌だよね、やっぱり映っちゃうよね。そうそう、大丈夫かな。
そうそう、ね、でこう時計を確認しながら由意識です
嫌だよね。
何のために仏法を聞きに来たかわからないじゃないですか。仏法を聞きに来たのはやっぱりね、不安を取り除いて穏やかな心になるために仏法を聞きに来たんですよ、
うん、ね、
そう、
本当だよね、
ね、それはやっぱりこの仏法を説いている環境ね、空間が非常に穏やかなね空間だからこそ、そこにいるとどうも肩が凝ってきた人も肩の凝りが取れ、体調も良くなりね、シャキッとしてくるわけです。それはやっぱり、聴聞にはですね、汚れを取る、不安を取る力があるからです、はい、ね、それと同時に自分が見ている世界は思い込みだっていうことにも気づかせてくれる。つまり真実が見えてくるわけですよ、ね、今まではその相手がこういうふうにしてきたに違いないって思っていた人もそうじゃないかもしれないなっていうふうに思えるようになってくる、
ね、そうなるとやっぱりね、喧嘩もしないで済むしね、
うん
うん、穏やかになれば、
はい、
そういうふうにできれば、
そう、うん、
聞けばいいっていうか、
はい、
今はどういう気持ちでそれをしたのかっていうのを聞けばいいです
ね。ああ、そうそうそうそう。はい。
そう。いいのかな。
はい。いやもう本当に自分の疑問に思っていることをどんどんと吐いていけば吐いていくほど聴聞は楽になります。楽になります。そして、その楽になったっていうのは功徳をもらったっていうことで、しばらくですね穏やかな気持ちで生きていきます。でもそれはですよ、周り中が穏やかな人だったらですよね、こう不安な人に近づくと
なくなっちゃう。
もう今までこう受けてこう気持ちいい心になってたのがなんかこう不安な感じがして、
ああ穏やかが吸い取られて、
そうそうそうそう、
不安がこう押しかけてくる、
そうそうそうそう、だから、うん、ああそうなんだと、人間っていうのは一人では幸せになれないんだなっていうことが分かってくるんです、ね、つまり私の心っていうのは自分の生きている環境にものすごく影響を受けるんです。自分の生きている環境がみんな穏やかな人ばかりだったら自分の心はもうね毎日が穏やかです。
そうね、
反対に自分のこうね住んでいる環境が不安に満ちている人に囲まれていたとしたら、ですね、自分のこの聴聞をして穏やかな心も全部吹っ飛んで不安な心になる。これをですね、大無量寿経には次のように説かれています。
でも世間にないよね、穏やかな環境。
92ページですね、左から2行目に諸仏国土の天人の類は自念に善をなし大いに悪をなさざれば解決すべきことやすしってこう書いてあるんですね。これは諸仏国土、92ページの左から2行目、左から2行目に諸仏国土の天人の類はっていうのは、その仏様が一生懸命こう穏やかな環境を作り上げてそこにいる人たちはみんな穏やかな人たちになったならばってことです。穏やかな人たちになったならば自然にね、自然に善をなし、もうなんていうんですかね、もう嫌な心なの、起きてこない、起きてこない、もう自然にね、思いやりのある心がね、言葉が出てくる、自然に親切ができる、自然にいい人になれる、ね、で悪いことをしたい、ね、腹が立つとかイライラするとか人を責めるとか人をバカにするとかね、悪口を言うとかね、そんなことで起こそうとしてもできない。だからすぐに救われる、そこに行くと。ところが、左から 1,2,3,4,5 行目にですね、仏弥勒に告げたマーク、何じらよくこの世において単身少尉にして主悪をなさざれば甚だ至徳となすと、ね、お釈迦様が弥勒に対してこうおっしゃった、いいですか、あ、ね、
ちょっと何行目ですか、
左から 1,2,3,4,5 行目、仏弥勒に告げたマーク、何じらよくこの世において、この世っていうのは何かっていうとね、もう仏法が全然ない、もうみんな汚れまくっている世界、その汚れまくっている世界の中で単身少尉にしてあなただけはいやー悪をしちゃダメだ、良いことをしよう、仏法を聞いて心穏やかに生きていこうと、こういうふうに思って実際に悪を作らないで折れるならば、それは素晴らしい徳を持たれた方であると。
染まらないってことだね。
世の中に二人といない素晴らしい人である。
悪の中にいても染まらなければすごいよね。
つまりこの世で悪を作らないというのは無理無理無理
無理、
そう、そうなんです、汚れるんです。だからもう生きているだけ、空気を吸っているだけでもう周り中がみんな汚れてるから、周り中が汚れてるから、
そのまま汚れ放題に汚れたら自分も一緒に、
そうそうそう、
苦しむよね。
例えばワンちゃんをこう散歩してるだけで汚れる、
どうして、
なぜワンちゃんは汚れている不安に満ちてますよね、不安。
ワンちゃん、
寂しいからなこの場ね。
ワンちゃんもそしたら、あの、生まれたばっかりのから連れてきて育てればいいの？
ああ、もう生まれたばっかりでこう愛情をね、注いでいけば、もうそれだけで功徳に溢れてますよね。そうするとワンちゃんを見てるだけで幸せになる。
中途からの
ね。いや、そんな ね、やっぱりそんなね、最初からって楽な道じゃなくて、やっぱ菩薩としてね、この苦しんでいるワンちゃんを、苦しみを取り除いて幸せにしてあげようと。
見捨てるようなこと。
そんな、一番最初から育てたらとかさ、いや、そうそう、それは確かに楽かもしれない、それはね。それは楽かもしれないけど、菩薩の考えることじゃないですよね。
そうだね。
でもこのワンちゃん幸せですよね。
そう
す。すごく。
言葉が通じ
死んじゃうんだったんでしょ。
うん、まあね。
その不安を取り除いて幸せにしてあげればね、ワンちゃんも幸せ。そのためにはいっぱいね、汚れを受け取ってあげないといけません。
ワンちゃんの汚れを。
そう、ワンちゃんの汚れを。
どうやって受け取るの、
ワンちゃんの。ワンちゃんの汚れ。いや、だから別に、近づけばもらえます。そして今聴聞で得た功徳を与えることができるんです。
私、うちのベアちゃんにいつも言ったの。レイジキさんだよ、ちゃんと見てくださいよって来るたびに言うたの。よくみんな吠えてね、よく
こうね、与えることができるんですよ。聴聞して得た功徳を与えることができる、そしてワンちゃんの汚れをもらうことができます。
ワンちゃんが、
そっかい、寂しかったのかいって、はい、心をかけてやればいいんだね。
はい、ね、子育てもそうですよね、子供がね、ちょっと外で遊びにいたらね、汚れて帰ってきます。
ありゃ、
そして汚れをね、もう吐き出す、吐き出す。だから子育てをするとね、どこのお母さんもみんなイライラする。結婚する、あ、その子供が生まれるまでは、ね、穏やかで幸せだった家庭もですよ、子供ができてね、2歳3歳になったらね、その家の中の激しいこと、激しいこと、ね、なんでそうなるのか。それは幼稚園で汚れをいっぱい受け取って、そしてお家でバーッバーッバーッて吐くんですよ、ね、これは汚れる。もうなんで、見てるだけでイライラしてきますね。それでも優しく接しないといけないと思って優しく接すると、どんどん自分は汚れてくる。
自分も汚れて
る。そうそうそう。ああ、汚れてる。まあまあ、仏法を聞いてたらね、ああ、汚れてるっていうふうに感じますけど、仏法を聞いてなかったら、汚れてるっていうことを感じるまでもなく、ねえ怒ります。
イライラするのもあなたの西洋地でね。
そうそうそ う, そう、
ね、
これが汚れなんです。これね、ちゃんと育ててみたらよくわかりますから、幼稚園にいたらもうすぐにいっぱいもらってきますから、いっぱいって大体夕方ぐらいに吐きますから、
夕方ぐらいに。
なんでこんなに腹が立つね。それは汚れてきてるからです。
なんか言葉じゃなくて、その行動で何かするってことです
か。例えばその泣く、子供だったら泣く、そして散らかす、でわーわーわーギャーギャーギャーギャー言う。もう見てるだけでなんかもうなんだかなんだか穏やかじゃなくなってくる。はい。
わがままを言いたく
ない。ああ、もうわがまま。で、ベタベタくっつく。
でもそれを受け入れてやらんきゃなん。
受け入れるってことは、いいですか、自分がその子供の汚れを受け取れるぐらいの、功徳がないといけない。心に余裕がないと、受け取れません。
そう、子供と本当に3歳5歳の子供と張り合って喧嘩する親、大人もいる。
結局こう自分ね、親はみんなね、優しく接してあげたいって思うんです、うん、思いやりのあるように接してあげたいって思うんです、うん、みんなそう、うん、だけど頭で分かってても、うん、その汚れを受け取るだけの心に余裕がないともうダメなんです。 こうやって有意識の話を聞いてそうだなって思えるのは心に余裕がある間だけです。
そうそうそう、う
ん、はい、
うつ気の時は必ずそう余裕があれば、
うん、そうそうそう
入ってくるけど、
そうでこのね汚れると本当もダメ、汚れるとねもう怒るし家庭もぐちゃぐちゃになるし、ね、なんかこう子供も泣いてるしっていうのね、なんでこうなっちゃってんの、あーっていうのね、すごい状態になります。まあこれは体験してみたら分かります。体験してみたらもうほんとね百聞は一見にしかず、
やってみないと、
やってみてね、この汚れっていうのがこれが一番の問題なんだなっていうことが分かってきたら、ほんとねなんていうんですかね、ああもうダメだってなる、もうダメだ、もう自分はもうダメだっていうふうに。
先生なんないんですか。
はい、
先生はなん
ないんですか。あ、僕もですね、これ仏法を解き始めた時は汚れました、うん、特に毎日こうやって説法してるから汚れないんですけど、説法しない日が1週間2週間続くと、
やっぱり
汚れてくる。汚れるとどうなるか。僕の場合はね、もう痒くな
る。痒くなる。
痒くなる。
痒い。あとね、もうなんていうの、心の中でね、人のことが悪く見えるんですよ。あんな言い方しなくたっていいんじゃないの？ね、もう少しさ僕のこといたわってくれてもいいんじゃないかな。こうなんでもうな、もう心の中でね、なんでこんなこと思っちゃうんだろうって思うようなことがふつふつと吹き上がってくる。これ汚れ始め。もっと汚れるともうね、それがなんでとは思わずに当然に変わる。当然やってくれて当然だと、当然優しい言葉をかけるべきだ、なぜなら俺は働いているんだとかね、こういうふうにこうどんどん、もうどんどんわがままって我を通していくよ。で僕もね、年末年始とかでその汚れた環境のである妻の実家にですね、こう行くわけですよ。行くわけですよ。そうするともう初めはね、休みだ2週間ね、ゆっくりもう説法もせずゆっくりやるぞとかって思ってたら、もうね1週間経つとね、もう苦しいね自分で。これ
そうなんだね。
で、これはダメだ。もう人間おかしくなる。もうこんな場所にいたらもう死んでしまう。もうでも喧嘩なんてね、ほんとしないのに喧嘩が、ね、出てくるわけ。もう口喧嘩が出てくる。
どっちも引っ込まない。
そうそうそうそう。で子供は横でねえって泣いてると。ちょっと待ちたい。物にあたった。これが汚れだっていうことが分かりまして、もう汚れたくないので、やっぱりね定期的に説法しないといけないとか、あと、毎日ね執筆に励んで。それはやっぱり仏法に触れていくっていうのが大事なんです。仏法に毎日のように触れていくことによって心が汚れないように保とうとしてます。だってもう汚れるとね、もうダメですよ人間。
悪い方やすぐ行ってしまうもんね。
そうそうそうそう、ね、汚れるっていうのは、まあ、基本的にね会った人と同じ考え方に染まります。例えば人のことを悪く言う人に触れていたら、人のことが悪く見えるようになります。悪口を言っている人と触れたら、悪口を言うようになるんです。で、人のことをバカにしている人に、触れると、バカにされているよう、そのバカにするようになるんです。そういう心が吹き上がってくるんです。つまり相手、つまり自分が接している人と同じような考え方になっていくんです。汚れっていうの。だからもう自分ではどうしようもない。もう止められない。こう何かにこう当たらずに折れなくなる。 だからもう汚れないようにしようっていうふうに思っていきます。これね、聴聞していくと穏やかで汚れてない時間ができるんですよ。そうすると汚れてきた時の悲惨な姿がよくわかります。
やっぱりこの状態になりたいなって心
が思えればそう
そうそうそう
そうそうそう、
ね、変わっていけるよね、
はい、だから例えば子育てっていうのも心が穏やかじゃないと子育てできない。もう汚れていたらねもうダメなんですよ。もう子育て しなくちゃって思っても、もう子供をこうもう心の中でこう痛めつけてることぐらいしかできないですね。こういうことしかできない。それが汚れなんです。これはまあ体験してみたらよくわかる。百聞は一見にしかず。はい。まあちょっと長くなりましたから少し休憩をします。